新緑の季節でございます。きっと
各地の
ファミコン名人への道7の1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の商人博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、まあ、5月、まあ、もう連休も終わりましたけれども、新緑の季節だなと。
おお。
なんかこの、今ようやくね、花粉が終わったっていうのもあるんですけど。
そうかそうか、どうです、うん、今年は乗り切りましたか？
いやもうね、私結構長いキャリア持ちなので、
うんうんうんうん、
毎年1月の終わりぐらいから、もう、あ、これはそろそろだなと思って、耳鼻科とかに行って薬をもらって、おうおうおう、で、もうその耳鼻科の先生も、まあ結構なんか長年通ってるから、あ、今年もだね、みたいな感じになっていうぐらいの感じで、まあ今年は、たくさん飛ぶからこれたくさん出しとくね、みたいな感じで薬もらったりして、
うんうん、
まあだから、なんですかね、忍者が弱い毒を飲んで、こう体勢を高めていくように、毎年1月末から薬を飲み続けてるので、まあそんなひどくはならないんですけど、ただやっぱりね、来ましたわ、状態でしたけど。
いやー、大変だ。
うん。まあ、ただ、もう、杉が一番やばくて、で、ヒノキはそうでもないので、だから、まあ、4月の頭ぐらいかな、には、だいぶ収束しているっていう感じで。
おー、ほうほうほうほうほう。
血液検査したらね、星5が杉とハウスダストで、ヒノキは星1ぐらいだったので、
ヒノキもあるんですね。
そうなんですよ。ただもう他にもブタクサとかね、イネとかいろいろあるんですけど、
はいはいはい、
まあ人によってはもう一年中楽しめるっていう方もいるので、でも日本から国外、海外にこう、転居した方がいいんじゃないかぐらいの勢いで、一年中やってる人もいますけどもね。いや、まあ、ね、まあ収まった。まあヒノキも収まったと思うので、皆さんも引き続き元気に過ごしていただければと思いますが、今日は、ゲストさんをまたお招きしておりますので、たくさんお話聞いていきたいと思います。はい。では、7の1、行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編仮、イエーイ。それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、いらっしゃーい。
いらっしゃーい。
私が軍事総帥である。よろしく頼む。
はい。よろしくお願いします。
前回に引き続き。
前回に引き続き軍事さん。はい。ありがとうございます。今回はですね、
はい、
まあ、テーマが、あなたを支えたゲームキャラというテーマで、はいはい、話していきたいなと思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、なぜこのテーマが出てきたかと申しますと、
はい、
ちょっと前にですね、ハクツさんの兄弟子にあたるんですかね。
はい。そうです。
の、はい、神田洋二さんという方がいらっしゃって、はい、残念ながらもう亡くなって、はい、出てしまったんですけども、
うん、
その神田洋二先生が、ときメモの、虹野さん。
はい。
根性根性言ってお弁当を作ってくれた女の子が、
はい、
まあ、推しだっていう話があって、そう、師匠にね、虹野さんの、良さをすごい語ってて、で、
そうなんですよね。なんかフィギュア、神田愛さん先生っていうベテランの先生のお家で鍋パーティーをした時に、まさか虹野さんのフィギュアを持って行って、このキャラがいかにいいかってことを語ってたっていうのを、その愛さん先生から聞いて、で、そんなにっていう話をね、ここで話題にして、
で、そうなんですよ。で、その時に私が、まあ、ときめも本編もそうなんだけど、
はい、
ドラマシリーズの虹色の青春も込みで、その幼児さんが、虹野さんを推してたんじゃないかと、その熱量からするとっていう話をしたんですね。
はいはいはい。
なので、その幼児兄さんが虹色の青春を追ってたかどうかの知ってる方情報を求むっていうのを白さんが、ポストしたところ、
はいはい、
そのリスナーの方がですね、
はい、
別冊宝島に神田洋二先生が虹色の青春に関するエッセイを書いてて、ウェブにも残っていますよと。
すごいですね。
いう情報、貴重な情報、よかっちょろさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なので、ちょっとそれを今日は見ながら、
はい。
行きたいと思うんですけれども。
相当、ですね。
うん、この、現実を支えるバーチャルの礎、虹野さんに捧ぐ愛、講談師神田陽次ということで。これ、すごい、別冊宝島別冊よりということで、はいはい、で、ですね、ちょっとまあ、長いんで抜粋しながら読んでいきますけど、
はい、
ですね、それはずっと先のことだ。太陽が今より少しは冷たくなる頃のことだ。売れっ子講談師となり、新スター戦一夜かなんかに引っ張り出された僕は、新黒柳徹子みたいな司会者にこう尋ねられると。まあいろいろご苦労も終わりになったんでしょうと思うんでございますが、あなたを今日まで支えてきたものは何でございましたかと。僕は胸を張り、声を高らかに答える。それはもちろん、虹野さんの励ましの一言です。あ、どなたでございます。その時テレビの前にいた7億人の中に、この言葉に鋭く反応する人々がいた。社会的地位を築いた者、安らげる家庭を得た者、日々一生懸命に幸せを紡ぎ続ける7000万人の虹のフリークが声を合わせこう叫んだのだ。俺もだ。俺も虹のさんに支えられてここまで来たんだっていう、いう感じのですね。もう大丈夫かなっていう感じの。
いやー、
もう。ですね。素晴らしいですね。
うん。
やっぱここまでのものが残ってるとは思わなかったですよ。
いや、これでガチ勢だなっていうのはすごくわかるんですけどね。
はいはい。
この前のあの放送の時にも言ったんですけど、うん、あの、たまにあの、寄席の講談の会の客席に、うんうん、あの、金月まみさんはいらっしゃってたんですよ。
はいはい、しおり役
で。
はい。だけど、その、虹野さんについては全然楽屋とかでは喋ってなかったんですよ。
うん。
なんか、藤崎しおり知ってるかとか、ときめも知ってるかみたいなこと言って、うんうん、金月まみさんが来てんだよ、みたいなことは言ってたんですけど、
うんうん、
虹野の二の字も私に言ったことなかったんですよ。何これっていう、この記事。なんで私に言わなかったのっていうね。
いや、確かに。
だから本気だったんだなっていう。
うんうん、
本当の推しの暮らしはしないぞっていう。
ね、で、その、結構、あの、レビューっていうことで、ちゃんとストーリーとかも書いてあって、
うんうんうん、
まあ、あの、サッカー部の、あの、レギュラーになれなくて、
はいはいはい、
で、失意のどん底に叩き落とされた主人公と。
うんうん、
で、
うんうん、
あの、神社で、こう、一人、あの、行ったところで練習をしていて、それを偶然見つけた虹野さんと。で、それの驚きの表情を自分のために流してくれた涙。急速に近づいていく二つの心。初めての遊園地、観覧車の上で二人を包んだ夕日の眩しさ、映画館の暗闇に浮かんだ愛くるしい横顔、超ラッキーで見れたドレス姿、リセットしてても見たい水着姿、きらめき中央公園での心の触れ合い。一生懸命なあなたはいつも私に元気をくれるのありがとう。けれどいつしかすれ違い。疑念、落胆、そして若い。毎晩彼女が夜ルーレに作ってきてくれるお弁当の味覚すらこの舌の上にはっきり残っていると。そして、最後の最後にも、待っていった虹野さんからのメッセージを、ただのゲームの一場面として忘れることなど、未来永劫ありえないだろう。ああ、我が青春に宝石箱を覆したように輝きを散りばめてくれた虹野さんよ。ああ、ああ、崩れてきた。っていうことでですね。あの、非常に熱い思いを持ってるんだなと。
いや
素晴らしいですね。
これは、素晴らしいですね。
うん、
本当に、
うん。いや、私のあの、疲労工場っていうのが、新内疲労工場っていうのが、
うんうん、
あの、講談会の、まず最初にやってたんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりあの、今、あの、ちょうどこの幼児兄さんと、同時期にやっぱり修行してた先生方がみんな、あの、この白痴というのは、幼児に似てるんだと、
うん、
あの、出身も、やっぱりもともと編集者だったんですよ、あの、幼児兄さんも。編集者から、あの、講談師になって、
うんうんうん、
なんかあの、大学も出てるのに、なんかこの講談師になって、みたいなことをみんな、あの、これは幼児のあの、後を継いでくれる子なんだ、みたいな工場をずっと言われてたんですよ、あの、
うんうん、
チャットペイのやつで。うん、いやこの記事をちょっと読んじゃうと、ここまで記事は書けないかもしれない。
いや、でも、すごいですね。なんか本当に、なんだろう。いや、羨ましいなと思うぐらい。
やっぱ
なかなか、ね、 ゲーム好きでも、うん、なんかそのソフト好きだみたいなのはあったりとかするじゃないですか。そのソフトとか、このゲーム好きだってあるけど、この人が好きだって、なかなか、ね、すごいなって思いますやっぱり。
うん。
うん、
いや、そうだね。確かに。
でも、ときメモとか、あの辺の頃のって、うん、キャラクターが全員立ってたじゃないですか、ものすごく。
まあまあ、そうだね。うん。
だから、やっぱりそういう、その時にハマるとそうなってたのかなともちょっと思いますよね。
うん。
うんうんうん。
いや、すごい。それで結びのところですけども、うん、
はい、
そしていつか冒頭のように虹野さんへの愛を世に知らしめるために頑張り続けようと思うと。うん。バーチャルなど所詮実体のない存在だろうって、じゃあ虹はどうなのだ。実体などなくとも雨上がりの空に美しい感動を与えてくれるではないか。少々野暮った古臭い情熱でも乾ききった砂漠のような現代に夢見ることの輝きを与え、希望を与え、元気を与えてくれるならバーチャル大いに結構じゃないかっていう。
あ、
いやーすごいね。虹の向こうには何があるのか、虹の先にはバーチャルと現実をつなぐ愛の架け橋があるのです、うん、ということで結びでございますが、
いや
あ、私はてっきりこのシナリオはどう素晴らしいかみたいな解説をした記事が見つかるもんだとばっかり思ってたんです。
うん、
違かったですね。
完全にオタクのこれが好きっていう熱量の、
もう完全に虹野さんに対しての思いしか
続
かないですね。
うん、それはすごいですよ。
いや、ね、いや確かに、まあ前も言いましたけど、私この虹の青春やりましたけど、本当にいいんですよ、これ。
ああ、うん、なるほど。
ときめも本編、まあ、ヨジさんも書いてますけど、うんうん、ときめも本編だと、虹野さんってなんか、根性って言って、
あ、はいはいはい、
まあお弁当作ってきたりしますけど、うんうん、なんていうかその、結構ときめもって、あんま普通の人がいなくて、
うん、
みんな結構とんがってるというか、個性が。
そうですよね、うん、ちょっと。うんうん。
っていう感じで、こいつほんと根性しか言わねえなっていう感じなんだけど、うん、その、虹の青春はほんと虹野さんだけなので、
そうかそうか。
すごい、深掘られてるんだよね。
なるほど。
そうそう。だから、ほんとに人を応援したい人だなっていうのがわかるし、そこ、これ、ヨイさんも書いてるけど、途中のね、その、疑念、落胆あたりのところって、約束したじゃない、レギュラーになるまで頑張るってっていう、
はいはいはい、
もう主人公が諦めてもういいよみたいな感じの時に電話していくんだよね。で、
うん、
約束したじゃない、レギュラーになるまで頑張るってみたいな、私待ってるからみたいな感じの展開があって。
なるほど。
いや、この子は本当にその一途だし、
うんうん、
人を応援するのが好きなんだなっていうのが、
うんうん
うん、やっぱそこすごい感動がありますし、
いいですね。
うん、だから、ヨジさんの思いもすごくわかるというか、
はいはい。うん、
まあ、だからといってフィギュアを持ってね、大師匠に、この子がっていうのは、ちょっと、私はやれるかわかんないけど、
うんうんうん、
まあでもそれぐらいのね、愛があるっていうね。
いや、素晴らしいですね。
うん。いやー、
私はこんなものが見つかるとは。
ね、うん、ヨジさんは、白地さんが、神田シンクで二つ目になる時の、
そうですね。
時に、あれ、三鷹だったかなのところでやった時に、
はいはいはい、
ヨジアニさんも出てらっしゃるのを見て、
うんうんうんうん、
そうそう、あ、この方が、あの方なんだっていうのはそうわかるんですけど。
うんうんうん。
いやでも本当に。
講座でやってほしかったですね。
そうだね、これね。
いやー、それ見たかったですね。
見たかったっすよ。このね、ラジオにもなんか誘った覚えがあるんですよ、
ね。あ、なるほどね。
二つ目になった後ですけど、もちろん。でもやっぱりちょうどその、体調を崩してた頃で、
ね、
親に気になっちゃってっていう形で、はいはい、兵庫の実家の方に、
うん、
で、ちょっと入院しとかしてたので、
ああ、そっか、
うん。かなわかったんですけど、ここまでのことを、ね。
そうだね。
あと、あけびほぐらも好きなんですよ。
窓脇の。
はい。だから、一途な。
あ、一途なのが好きなんだね。うん。なるほど。
なるほど。
系統は一貫してるんですよね。
なるほど、なるほど。いや、ぜひね、この番組来ていただいたら多分一回じゃ絶対終わらないので、虹野さん
そ
の。
うですね。ときめもんかっていうね。
いやー、なんか、郡司さんなんかあります？その、まあ、この、ヨウジさんほどではないにし
ヨ
て
ウジ
も、
さん
そ
ほ
の、
どの熱量のものはない
なん
け
か
ど、
ね、
でもなんか、やっぱりその、ね、前回も話したけど、やっぱファミコンで、ファイナルファンタジーが好きだったんで、1と2はもちろんあれですけど、3が一番まあ、やったはやったんですけど、結構FF ってキャラクターが結構はっきり出てくる、
そうだね、うん。
プレイじゃないですか。だから、2の、登場人物全員やっぱりすごい、いい
そう
感じじゃ
ね、
ないですか。
うん。
その中でも、やっぱゴードンが僕大好
あ、
きで、
ゴードンね、
ゴードン、やっぱ、なんていうんですかね、一番普通って言ったらあれですけど、なんか一番普通の人間に近い心理描写というか、なんですかね、自分がこう反乱軍に入ったって、何の役にも立たないじゃないか、みたいなことをまあ言うんですよね。でも、やっぱゴードンのその心境の変化とか、兄がね、亡くなって、ギルダ姫が一人で頑張ってるところを、そんで自分よりも若いその青年、少年たちが、なんですかね、魔王を倒しに行くみたいなことじゃないですか、皇帝を。でもそこで、ゴードンがこう、どんどんこう、心境の変化というか、
そうだね、
でも俺も、だからその自分にやっぱちょっと照らし合わせて、だからゴードンだって強くなれるんだみたいな。みんな正直なところ、ゴードンって一番弱いじゃないですか。仲間、4人目になる。
まあそうだね、
中で。だからそのゴードンをこう強くしていこうっていう。ゴードンを強くしたら、もう絶対これはもう、楽しいだろうっていう。ので、割と毎年ゴードン強くするっていう時期があるんですけど。はい。なんか知らないけど。はい。でもその、結局ゴードン強くしても、ゲームに何の影響もないんですよ。
まあ
正
まあ、
直。
そうだね。途中でね、離脱しち
はい。
ゃうからね。
そうなんですよ。でもそれを、なんですかね、回収してくれたのが、ソウルオブリバースっ
あ、
て、リメイク版に入ってる、その死んだ、キャラたちが出てくる、で、魔界で、なんですね、頑張るみたいなのがあるんですけど、その時にやっとその日の目を見たなっていう。結局そのゴードンの能力は、ゴードンは死んでないんで、お兄さん、
あ、スコットね。
スコットの方のに、影響されるんですけど、なんていうんですかね、やっぱこう、自分と同じような、結局こう、気持ちが弱いようなキャラクターっていうのはなんか好きでしたね、ずっと
な
ね。
るほどね。
だからやっぱりロープレイって頑張れば強くなっていくから、なんかそういうのがすごくやっぱ良くて、だから特にゴードンとか、なんていうんですかね、あんまり主人公向きじゃない感じのキャラクターとかやっぱ好きでしたね、なんか、なんだかんだ。
そうだね。ゴードンはね、お兄さんのスコットからも、まあ、スコットが死ぬときにゴードンに伝えてほしいと。お前には素晴らしい力があるから、自分を信じて頑張るみたいなことを言われて、で、仲間になったときにステータス見ると、全部25って
そうい なんです
う
よ。
ので統一されてて、
そう。
まあ、結構いい数値なんだよね、それがね。
実は、すごく平均的に全部上がってて、とてもいいんですよね。
だから、俺も、だって最初のね、始まった時、フリオニールとかさ、5とか10とかぐらいのステータスが全部25で統一されてて、俺も結構ゴードンをちゃんと鍛えてやっていた。あ、結構強くなってきたなって思
そうなん
う
で
ん
す
だ
よ。
けど、まあ途中でいなくなっちゃうんだ
そう
よ
なん
ね。
ですよ。だから、やっぱ、ミング、ヨーゼフときて、ゴードンじゃないですか。だから、ゴードン弱いんですよね。
まあそう
やっ
だね。
ぱ。
その二人に比べたらね。
そう。だから、レイラもそこそこ強かったり。なんか、やっぱ、結構、助っ人的な立ち位置なのに、なんか自分たちと同じぐらいの
そう
感じの
ね。
人がいっぱい入ってくるっていうのも、またなんかちょっといいなっていうのもあるし。
そうだ。それ、やつも間が悪くてさ、カシオン城のね、まあ、王族なので、彼がいれば、カシオン城の扉は開くと。なんだけど、いなくなってたから知らなくって、主人公たちは、 女神のベルっていうのを、
そうそうそうそう、
扉を開けるために、
はい、
取りに行くんだけど、そのせいでヨーゼフが、ね、
はい、あの、
亡くなってしまって、
そうなんですよ。
だから、その段階で、ゴードンを連れて、ヒルダに会いに行くと、怒られるっていうね。
そうなんですよ。
最悪。あなたっていう人は、みたいな。そうそうそう、あなたがいれば、ヨーゼフは死なずに済んだのにって、ヒルダ聞いてくれ、そうそうそう、私は聞きたくありません、みたいな。
あれかわいそうですよね。
ちょっとね、ちょっとね、あの、自分なりに頑張ろうと思って。
そうそうそう。そうい
や、そうだ、あの、カシオンの太陽の炎が飛空艇の動力炉だか、はいはい、動力源だから、それを取りに行って大戦艦破壊するために、うん、王族である私が唯一扉開けられるから私が行こうって言って、ただ誰にも言わずに行ったもんだから。
そうなんですよ。なんかそこもなんかすごくこう、なんですかね、こう、たまらない、こ
う、そうだね、
あーって なる
んですよ、うん。
いや、だからその、なんですかね、やっぱその、自分を支えてくれるっていうか、うんうんうん、その、ね、あの、二条さんじゃないですけど、うん、そういう、あの、っていうよりは、私はゲームに関したし、対しては、
うん、
そういう、こう、自分と似たような、こう、
なるほどね、
感じの、
うんうんうん、
あの、人間にちょっと、こう、惚れてたというか、
うん、
なんか好きだったんですかね、やっぱり。
なるほどね。
はいはい。あの、だから、ロマサガとかもジャミルとか結
構。あ、ジャミルね。うん、あの、
当然。どうしようもないじゃないですか、うん、あいつとか。だけど、その、やっぱ巻き込まれていくうちに、
うん、
最終的にはそのサルイン倒すことになるみたいな。ああいう、そういう境遇の人たちが結構。
なるほどね。なんか、勇者とか、
はい。
ではなく、
はい、その、そうそうそう。
まあ、一見普通っぽい人みたいな。
はい。
そうですね。なるほど、なるほど。いい、あれですね。
うん。うん、なんか、そういうキャラにこそちょっとこう、惹かれるというか。
うんうんうん。うん、なるほど、
ね。最初から強いとなんかちょっと、いや、まあ、それはそうでしょうよ、と思っちゃうところはあるんで。
うんうんうんうん、
ね、そう、だから一緒に成長していこうみたいなところが、やっぱり、いいかなっていうのは。
いいですね。はい、ゴードン、はい、いや、いいキャラだと。
うん、いや、いいキャラなんですよ、ね、ゴードン。はい。
はい。ハックチさんなんかあります？その。
ああ、いや、そうですね。私はやっぱり、あの、ドラクエイレブンのシルビアが、
はいはい
はい。一番、旅芸人。あの、やっぱりあの、この仕事になってから、
うん、
やっぱり好きなキャラクターの、好みもやっぱりちょっと変わってきて、はいはいはい、割となんかあの、いつでも明るいみたいなキャラが結構好きに、うんうん、昔と比べて。私あの、例えば FF7 でヴィンセントが一番好きだったりとかしたんですけど、もうそれよりは、やっぱりなんかドラクエイレブンのシルビアみたいなキャラクターがめっちゃ好きで、
うんうん、
やっぱりその、はい、まあ芸事で、あの、身を立てようと、こ
う、
いろんなところもあってるんですけど、結構あの、世界中で知られている人気者ってわけじゃないんですよね、まだ。もう30歳ぐらいだけど、結構また地道にやってみせて、その場で、あ、この人すごいんだって言って人気を今得てる最中みたいな感じのテレビアキャラクターなんですけど、サーカスで。だけど、コロナ禍になってから、
うん、
ですね。なんかその前からシルビアもちろん好きだったんですけど、やっぱり自分の身でこう、全部あの劇場とかがこう閉まっちゃって、
うん、
あの、やる場所がなくて、
うん、
で、どこ行っても誰も歩いてないみたいなところで、何かやらなくちゃいけない時、講談やらなきゃいけないみたいな、を、に、やっぱりあの、ドラクエイレブンでこの世界が崩壊した後、あの、シルビアが結構地道に、いろんなところでそのサーカスの芸とか、その落ち込んでる人仲間にしてって、こう、
うん、
みんなでこう元気を、出させるために旅をしようみたいな、サーカスをやろうみたいな感じで、ま、歩いてたのをやっぱ思い出したんですよね。
はいはいはい。
サーカスも閉まっちゃってもうやめようと思ってるんだみたいなところとかに行ったりとか、
うんうん
うん、やっぱシルビアのマインドは必要だなというのをめちゃくちゃ思って、
うん
うん、結構やっぱりしばらくこうシルビアの動きというか、
うん、
あの感じを思い出しながら結構、頑張ってた時ありましたね。
うん、
なるほどね。
キャラだ、まさか現実で同じようなことを体験するとは思わなかったので、
うんうん、
しかも、土地の頃も一緒だったんで、
う
ん、
はい、
ちょうどシルビアの、シルビア、年齢公開してないけど、やっぱちょうど同じぐらいの、
うん、
計算すると。
はいはいはい。
やっぱり何にもないところでこの芸をやって、こう、笑顔も見て、こう、自分は嬉しいみたいなのが、
うんうん、
やっぱこれはいいなと。
はい、
完璧だな、というね。やっぱり、いいっすよ。やっぱり 落ち込まないとこがいいですね、やっぱね。
うん、うん。そうですよね。しかも、県の名家に生まれて、
うんね、そうなんですよ。
それで、あ、私はこんなのやりたくないっていうのは、なんか嬉しい、嬉しいっていうか、その、いいですよね、すごく。
いいですよ。私とか、さっきのその、ヨジアニさんとか、うちの師匠とかもそうなんですけど、うん、もう、なんかちゃんと勉強して、いいお家に生まれて、うん、いい、ね、大学行って、うん、なのに、講談師か、みたいなことをこう、言われて、やってた人間の、結構、うちの家もみんなそうなんですけど、うん、やっぱりそういうので、またそこの生い立ちも含めて、この、はい、シルビアのマインドを見ると、うわーっていうね、やっぱり思って、うん、で、やっぱり、その、勇気づけられる方ですよね。うん、
はい、
こうなろうというよりは、ああ、なんかやっぱり、ああ、やってたから、っていう感じで、うん、ああいう風にやってたなと思い出して、こう、くじけないことを学ぶというか、はい、やっぱあれはやっぱり支えになりましたよね、うん、特に、この数年前まではやっぱり。
ああ、
うん、
なるほど、なるほど、いい話ですね。ちなみに私はですね、
はい、
クロノトリガーのカエルですね。
はいはいはいはい。
好きですよね。ヒットさん、カエル好きですよね。
カエル大好きで、
はいはい、
亡き友の志を受け継ぐっていうね。うんうん、これはでもね、本当に不思議なんですけど、クロノトリガーをね、ちょうどやってた時に、高校時代の友人がですね、結構体があんま強くなくて、
うんうんうん、
高校もまあよく休んだりしてたんですけど、その、ちょうどちょっと小康状態になった時にあって、なんか最近面白いゲームある、ないとか言われて、クロノトリガーちょうどクリアした後、はいはい、クロノトリガーめっちゃ面白い貸しやれよっつって貸して、で、
おうおう
で面白いねとか言ってたけど、その子、まあちょっと残念ながらね、20代で亡くなってしまって、そう。だから、K 君と言うんですけど、
はいはいはいはい、
K 君の意思を受け継ぎ、じゃないけど、なんかそことね、すごいなんかこう、
か
ぶるんですね、その、
うんうんうん、
サイラス共に戦ってくれっていう最後の方のセリフがあるんですけど、うんうんうん、あのセリフは私はその K 君に置き換えてですね、はいはい、なんかこう、うんうん、自分の仕事であったり、何か大きな舞台であったり、はい、イベントの時に、はいはい、K 共に戦ってくれっていうのをこう、思うんですよ、すごく。だから、まあね、私もいつか向こうに行ったら、K 君とクロノトリガーの話をしたいなってすごい思ってるんですけど、はいはい、だからカエルが大好きですね、私はね。
そうか、うん。そういう場、ね、あれがあったんですね、いつだかね。なるほど。うん、
いやなのでね、本当にいいお時間になってまいりましたけども、はいはいはい、皆さんもね、まあ、今回はその、幼児さんの二児の先愛が深すぎるっていうのがすごく、
すごいよ
あると思うんですけど。
やっぱ尊敬しないといけない先輩ですよ。
そうだね。
素晴らしいですね。
うん。いや、ぜひラジオで語っていただきたかったね、これね。
いやそれ直接聞きたかった。
そうだね。
本当に。いや、講座の上で、なんかそういうの聞きたかったね、なんか、本当に、
うん。
なんか人が好きなものを喋ってる時って本当に、
そうね。
楽しいじゃないですか。
うん、
本当に。ね。
いや、本当に。なのでね、皆様も、これが好きだっていうのはね、いつかの言えなくなってしまう時は来るので、余さず、いつも言いましょう。何回言ってもいいので、
うん、
言っていきます。そしたらね、こうやって何かに残っていれば、そう、神田陽次という、喫水の二次のサキスとかいますと、
いう
のが語り継いでいけるのでね。うん。なので、何かあったらメッセージどんどん、お寄せくださいということで、
うん、
はい、
そうですね、
はい、本編はねこれで今回のゲストは郡司総帥でございました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。では郡司さん何か告知などございますか？
はい、ですね、ライブはもう終わってばっかりなんで、うんうん、ちょっと次の予定まだ、立っておりませんが、
うんうん、
そうですね、X など随時更新してますし、あとですね、YouTube できれば、見ていただいて、
うんうん、
我々の楽曲、いつもやってる楽曲とかが、多少の、アップされてますので、うんうん、ぜひ登録していただいて、コロニア私はこんなもんだなっていうのを、みんな分かっていただけると、嬉しいです。はい。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ、ハクさんはお願いします。
はい。 私の方は新規昇進襲名披露興行真っ最中でございます、うん、どちらでもよろしいので足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。そう、あとね、あれなんですよ、この前の広めの会の時に、あの同じ席の林田雄一さんと話してたんですけど、まあ、あのこのねラジオずっと撮ってくださったあのスタジオポッドの遠藤さん亡くなっても、もうすぐ1年になりますけど、
そんななりますか、
今年あのイベントちょっと やらないって話をして、その遠藤門下生というかね、だからそれであの林田さんもラジオを撮ってたし、我々も撮っていただいてて、で、あの、林田さんも、この前のコロニオドシの演奏を見て、
はい、
あの、これは、あの、キトさんが呼んだんですかって言って、あ、そうですって言って、いいですねってなって、じゃあ、コロニオドシを交えてイベントやるって、あ、それはいいですねっていう話をしてたので、
はい、ぜひぜひ。
で、ちょっと、まあ、夏ぐらい、あの、はい、シンクさんのね、あの、新内工業も落ち着いたあたりでも、そう、遠藤さんもね、ずっとあのコロナ明けたらちょっとイベントやろうよって言ってたので、
そうですね、
ちょっと遠藤門下生であ
の、はいはい、
イベントどでかく
やりたいと
思いますので、またよろしくお願いいたします。
ぜひぜひお願いいたします、
はい、じゃあいつものご挨拶を3人でして締めたいと思います。
はい、
ということで、ありが太陽ホエールズ。